今日は第2、ペテロの2章です。まあ、まず1節から、3節の途中までですけども、そこで出てくる人たちがいます。でそれが、まあ、偽預言者たちというふうに言われている人たちですね。まあ、しかしというふうに2章の1節では始まっています。でしかしというのは、前にあった事柄を否定する言葉ですから、接続詞として。でもちろんこの1章の続きなわけです。で、じゃあ何に対してしかしというふうに言っているのかというと、第2ペテロの1章の例えば21節を見てみると、予言というのはその何か将来何が起こるかとかいうそういう大予言的な、そういうノストラドームスの大予言とか昔ありましたけど、もう名前すら出てこないですよ。インチキだから。それはもう出てこないですよ。で、この予言というのは言葉を預かるというふうに書きます。だから神から言葉を預かるわけです。予言は決して人間の意思によってもたらされたのではないと。で人が何か予言しようと思って、で神に対してその言葉を求めてるっていうよりは、神がその人を予言者を通して語らしてるんですよ。私を通してあなた語りたいでしょって。何か言ってくださいよっていう、そういうのではなくて、その神が恵みによってその人を選ぶわけじゃないですか。この人を通して私の言葉を語ろうって。別にそのイザヤとかエレミアとか、あとはエリシャとかエリアとか、そのようなその預言者でなければ預言できないわけじゃないです。第一コリントの14章を見てみると、その誰でも預言することができるし、誰でもその預言を学ぶことができるというふうに書いてあります。で予言というのは、その教会の徳を高めるんだって。キリストの性質、イエス・キリストのように私もなりたい。イエス・キリストのように私がなっていくのかっていうその勧めがなされて、慰めがあって励ましが与えられるものだって。だから、誰でも私たちその人を励ますときに、自分の言葉で励ますんであれば別に予言にはならないですよ。でも、聖書にはこう書いてあるって。神はこのような方だってこう書いてあるよって。だから、この方を信頼して、この方に助けを求めて行こうって、一緒に祈ろうって、そしたら神が助けてくださるって、それは予言なんですよ、ある意味。それを学ぶことができるって。で予言、聖書の予言というのは、特にここに書いてある予言に関しては、人間の意思によってもたらされたものじゃないって、もうそれ私たちは信じてるんですよ。ああだこうだ言う人は出てくるかもしれないけど、そんな結局人が書いたんだろうって。いやでも私はそう信じるんですよ。聖書にこう書いてあるから。また聖霊に動かされた人々が神の言葉を語ったというふうに言っています。だから20節の後半、第2ペテロの1章の20節の後半、聖書の予言は皆すべて人の私的解釈を施してはならないということが書かれてあるわけです。だから神の言葉なんだから、人の意思によって語られたものではないんだから、だから神が何を言っておられるのかということを理解しないと。だから聖書を理解するときには、聖書で理解するというのが一番いいです。私はこう思うとか、あの人がこう言ってたとか、そういうのじゃなくて、聖書にこう書いてあるからこうなんだって。例えばそのイエス・キリストの、例え話もそうですよ。イエス・キリストご自身が種というのは御言葉だって言ってるんだから。それ違うものを持ってその種を解釈しようとしたらおかしくなっちゃいますよ。だから聖書はその聖書で理解していくんですよ。それに対してしかしです。では1節から3節の全般までお読みします。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。ここまでですけど、そのかつて偽預言者たちがイスラエルの中に現れたって、もしくはその存在していたって。人間の意思で神からの言葉を語らない。私は預言者だって言って、その預言者風な格好をしていて、おそらく。預言者風に話したかもしれないし。 その雰囲気を出せるんですよ。でもその神が語った言葉を語っていなくて、自分の意思で、もしくは誰かの意思で語っていた人たちがいたと。例えば今開けないですけど、第一列王記の22章を開いてみると、ユダの王様のヨシャパテという人がイスラエルの王様の、もうひどい王様のアハブのところに行って、一緒にアラムを戦おうよっていうふうに言いました。ヨシャパテは神のことを知ってたので、アハブに対して、じゃあこれは神から出たものなのかどうか、預言者たちを通してその伺いを立ててみようって、そう言ったんですよ。そしたらそのアハブの前で、預言者たちがいっぱいいて、でその人たちが何て言ってたかっていうと、さあ戦いに出て行って勝利を得ようって、勝利を得なさいって、でそうやってみんな言ってるんですよ。でも一人の人が、一人の預言者が、そこにいるんですよ。で彼は何と言ってるか聞いてみようってヨシャパテが言うと、さあ出て行って戦って勝利を得なさいって同じこと言うんですよ。でもその前に、そのミカヤという人ですけども、13節、22章の13節では、ミカヤを呼びに行った使いの者はミカヤに告げていった。いいですか、お願いです。預言者たちは口を揃えて王に対して良い言葉を述べています。お願いですから、あなたも皆と同じ、全く同じように語り、良いことを述べてくださいって、そうやってお願いしてるんですよ。だからミカヤさんが、預言者ミカヤが王様の前に行った時に、出てって、勝利を得なさい王とかって、その全く覇気のないような言葉でおそらく言ってるんですよ。あなたいつになったら本当のこと言うんだってアハズに言われて、じゃあ言いますよって、出てってはならないって。でもその預言者と呼ばれる多くの人たちは、その王様のご機嫌をとって、王様が聞きたいような言葉を語ってたんですよ。偽預言者の話です。同じようにかつてそのイスラエルの中に、その偽預言者、預言者とその自分で偽って神の言葉ではなくて人の言葉、また王様の考えをその追認するみたいな感じで神を出しに使うような、でそれでその王様が言うことを、王様が言ってることを、そうだそうだって言うから、その自分は良くしてもらえるんですよ。王様に、王様の庇護の中にいて、美味しいものを食べていいところに住めるわけですよ。職業預言者、全く神が何を言ってるかなんて関係ないですよ、彼らにとっては。でそのような人たちがイスラエルに出たんだけども、それと同じように教会の中にも偽教師たちが現れるって。もう一世紀のこのペテロがまだ生きてた時期に、もうすでにこんな人たちが出てくるんですよ、教会を食い物にするために。これはビジネスのチャンスだって、私が尊敬をされて、周りの人、その教会の中から、で私がその願っているように、その人たちを使って、そこにいる人たちを、私がそこの大将になろうみたいな。彼らはその滅びをもたらす異端を密かに持ち込むって。明らかにその異端ではないんですよ。わかります？密かにだから。明らかに違うっていうのは違うんですよ。全く関係ないその神を掲げてみたり、私が神だから私を崇めろとかって言ったり、私がイエス・キリストだとかって言ったり、まあ、そういう人たちいっぱいいるんですけど、明らかにいたんじゃないですか、そういうのは。でも一世紀にもそういう人たちがいたんですよ。そのイエス・キリストの名を語ったでしょうし、また神の名、神について語ったでしょうし、でもその密かに滅びをもたらすようなその内容を語ってるんですよ。で一節の後半にあるように、私自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえするって、イエスはこう言ったけども、新しい、啓示が示されました、私の上に、みんなは知らないだけなんですって、私は神から直接啓示を受けましたって、その啓示をあなた方に、特別にあなたたちだけに伝えましょう。特別感満載なんですよ。それで聖書は、聖書ほど情報公開しているその書物っていうのはないんですよ。どこかの国会の中では全部黒塗りですけどあ、日本ですよなんか機密文書とかって全部黒塗りなんですよ。何書いてるか分かんない。そんな文書公開されても何が何だか分かんないです、誰も。神は全てを聖書の中に盛り込んでくださってるんですよ。だって神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるわけですよ。なのに その後になって特別に誰か日本のそのすごい端っこの端っこで、でなんかこの人の周りにしか救いの、真理を知られないような啓示の仕方なんてするわけないじゃないですか。だって全ての人を救いたいんですもん。だからイエス・キリストが十字架にかかられたんですよ。で紀元前、紀元後、これイエス・キリストの誕生をその境にしてるわけじゃないですか。基本誰でも知ってるんですよ。基本的には。全く、もちろんイエス・キリストのことを聞いたことのない人たちもいると思いますけど、圧倒的に少ないですよ。で、そのような方々に、その全ての民族に全ての言語を通してイエス・キリストを語ろうって、そうやってその、派遣されて、使わされていく人たちがいっぱい出てきてるわけじゃないですか。この何世紀にもわたって。自分たちを買い取ってくださった、そのイエス・キリストさえも否定する人たちが出てくるって。キリストが私のこと、私たちのことを買い取ってくださって。イエス・キリストが命を懸けて、罪から私たちを贖い出してくださったのに。イエス・キリストを信じた者が自分の救い主を否定してしまうんですよ。思いっきりおかしいことじゃないですか。でもそれって起こり得るんですよ。気をつけてないと。だからどれだけ私たちがこの御言葉を聞いて学んでいて、この純粋にその御言葉の上に自分のその信頼を置いているかどうかっていうのはすごく大切ですよ。いろんな人たちがいるから。教会にいろんなその、メール、私見てるんですけど、いろんなメールが届きますよ。なんたらセミナーとか。留守電も入るし、ファックスも来るし、で、はがきとか文章も来ますいっぱい。いろんな人たちがいるんですよ。別にその全てが悪いと言ってるわけじゃ全然ないですよ、私。でも何が言いたいかというと、その御言葉に一貫性がなければ、その人たちが言ってることとやってることというのが、それは怪しいってことです。気をつける必要があります。例えばそのガラテヤの教会とかも含めて、多くのその教会の中にそのユダヤ主義というか律法主義っていうのが入り込んできたんですよ。救いというのはイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて、その救いをいただくんですよね。その魂が滅びるというところから救われるんですよ。でもその行いをしなければ、律法を守らなければ、この規定を守らなければ、イエス・キリストを信じる信仰だけでは神の国を相続することができないという教えは、このキリストを否定することになってくるんですよ。最終的にイエス・キリストのことを信じてるんだけども、私の罪を負ってくださったということを信じてるんだけども、それでも私が何か良い行いをしていないから私は救われないってなってくるんですよ。じゃあどうしたらいいかってなると、良い行いをしなければならないってなって、その良い行いを求めるようになるんですよ。イエス・キリストを信じてるから私は大丈夫ではなくて、私はこの良い行いをしてるから私は大丈夫というふうになっていくんですよ。そしていつの間にかイエス・キリストのことを否定して、イエス・キリストは別に二の次三の次でこの規定を私は守ってる、だから大丈夫だと言って、一世紀のそのユダヤ教徒たちが陥ってしまったような、イエス・キリストにそのつまずくようなことが起こってくるわけですよ。偽教師というのは、彼らはその公職だって、性的な欲求を追求するって、だから多くの者が彼らの公職に習ってしまって、その結果真理の道がその教会の中でそれが広がっていくってことですよ。で、真理の道がそしりを受けるんですよ。あの人たち結局何も変わらないじゃないかって、下手したら私たちよりもひどいじゃないかって、モルモン教とかその一夫多妻制とかやるわけじゃないですか。一人のその、なん、あの、創始者みたいなのが何人もその、奥さんというか、妻をめとって、でたくさんのその子供が生まれてくるわけじゃないですか。それをその自分はイエス・キリストの生まれ変わりだとかって、イエス・キリストがどこにも書いてないですよ、そんなこと。イエス・キリストがそんなことをしてるわけじゃないし、罪一つも罪を犯せなかったわけだから。ありえない話ですよ。そういうのがどんどんその広がっていくんですよ。だからたくさんの人たちがそれを信じてるわけじゃないですか。それでいいって。また彼らは貪欲だって。で、作り話、彼らが作り出して、その作り事の言葉を持って、クリスチャンたちを食い物にするって。とにかく、お金儲けをしたいんですよ。とにかくなんか、物が欲しいんですよ。名声が欲しいんですよ。だから教会に来てる人たちを食い物にするんですよ。 それも明らかに羊飼いじゃなくて狼ですよ。ペテロは、第一ペテロの5章の2節と3節、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい、御言葉で養いなさい、強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒し利得を求める心からではなく、心を込めてそうしなさいと。イエス・キリストにその牧するように、で世話するようにペテロは言われたわけですから、そのペテロがこう言ってるんですよ。あなた方は3節、その割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。イエス・キリストは私たちのザ・模範ですよ、モデルですよ。イエス・キリストは使えられたんですよ。ミニストリーっていうのは使える働きですよ。使えてもらう働きじゃないですよ。私に使えて、私が使えられるために皆さんを整えて、私のその考えていることをもう先回りして、ああ喉乾いたなっていう前にコップが、水の入ったコップが出てくるみたいな、そういうのじゃないんですよ、全く思って。で3節の後半から、彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。神はその不敬虔なものも知ってるし、また不敬虔でない、つまり義人も知ってるんですよ。昔から怠ることなく神は彼らに対するその罰というか、彼らを容赦しないで罰することをなさってるんですよ。彼らが滅ぼされないままでいることは決してないって。で、私たちのその感覚や私たちのやり方ではないかもしれないけど、神は知っておられるんですよ。そういう人がいると、そういう人に対しては神は容赦しないんですよ。イエス・キリストが怒られた時というのは、特に神殿のその両替所とか、その生贄を売ってるところをひっくり返したのは、あ、ものすごく怒りましたよ。で、その子供たちを祝福してもらおうとして、でそのイエス・キリストのもとにその子供たちを送った時も、そのイエス・キリストはその弟子たちがね、あっち行けって言うから、子供たちを、その時も怒りましたよ。イエス・キリストが怒る時っていうのは、ある人がそのご自分のところに行こうとしているのに、それを邪魔するもの、妨げるもの、それ本当に怒るんですよ、怒るんですよ、それを嫌われるんですよ。あと両替するにしても、ものすごいインセンティブを取ってその上乗せするわけですよ。1万円分のものを1万円で買えるんじゃなくて、1万円のものをその5000円分ぐらいにしか、なんか半分ぐらいこっちの儲けにしたりするわけですよ。そのレートは知りませんけど。で、普通だったら1000円で買えるものが、その神殿じゃないと、ここで買わないと生贄に捧げられないよとかって、普通だったら1000円で買えるものが、そこに行くと3000円でしか買えないんですよ。そうやって20に30にそのお金を取るんですよ。癒し利得を貪るんですよ、神のところに近づこうとする人たちから。で、そうすると貧しい人たちっていうのは神のもとに行けないじゃないですか。だから怒るんですよ。子供たちもイエス・キリストのもとに行こうとしたら、弟子たちがあっち行けって言ったんです。お前らうるさいから子供はあっち行ってなさいって、子供はすっこんでなさいって。それに対してその怒るわけじゃないですか。子供たちを私のもとに来させなさいって。だ、誰であってもイエス・キリストのもとに行こうとするものを妨げるような働きというのは、神は決して喜ばれないし、容赦しないんですよ。この偽教師の働きというか、偽教師がやってることというのは、その人々を迷わせて、イエス・キリストのそのもとから、なんていうのかな、この奪うというか、悪魔的ですよ。悪魔は私たちを神から盗んで、関係を殺して、そして永遠に私たちを滅ぼしたいんですよ。それが悪魔のしてることですよ。だから、偽教師というのはそういうものだって。4節から6節、その彼らが滅ぼされないままでいることはないって、神はその絶対にその容赦しないという、で、それを例ですね。4節から6節、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。まあ、一個一個いきましょうか。4節で、罪を犯した御使いたちに対して、で、御使いたち、その天使たちも罪を犯した者たちがいるんですよ。まあ、特にその創世記の6章に書いてありますけども、創世記の6章でそのノアの時代ですよ。その御使いたちが天から降りてきて、その 人と交わって、でそれでその子供ができるんですよ。それは神が願ってないことですよ。望んでないことですよ。またそのサタンも御使いの一人だったというふうに書かれてますから、そしてそのサタンに追従して神に逆らったその御使いたちがいるわけですよ。でその元御使いたちというかっていうのは、その悪魔としてサタンの手先になってるわけですよ。御使いたちというのは、人より人と、まあ、人は神の似姿に、我々の姿に似せて作ろうというふうに創世の初めに神はおっしゃいましたけども、御使いたちというのは人間と同じような姿ではないんですよ。あれ、ごめんなさい、人間とは違います。神と神の似姿のように、その私、我々と同じ形に作ろうとは言ってないから、まあ、書いてないからですけど、違うんですよ。ガブリエルとか見ててもいきなり現れたりするし、全然違うじゃないですか、人間とは。だからある意味御使いというのは人よりも神に近いもので、であるにもかかわらず、その彼らに与えられている役割というのは人に仕えるもののことなんですよ。だからもしかすると、まあ、ある人たちが言うには、その御使いたちというのはそのことが嫌だったかもしれないって、なんで自分よりも劣ってるこの人間に仕えないといけないんだって、神に逆らった御使いたちは傲慢だったのかもしれないです。いずれにしても御使いを、あ、ごめんなさい、罪を犯した御使いたちがいて、神は彼らを容赦しないで地獄に引き渡したと書いてあります。この地獄っていうのは、その、ギリシャ語を見てみると、タルタロスっていう言葉で、タルタロスっていうのはそのギリシャ神話の中で、悪いことをした神々が閉じ込められるところがタルタロスなんですって。だからペテロはそのギリシャ語、ギリシャ文化の中で、それで作られてきたこのギリシャ語を使ってるんですよ。別にそのタルタロスっていうのが、そういう考え方が正しいってわけじゃなくてね、その言葉の話です。だからもう、しかもその一番地獄の中でも一番深みにあるところというふうに描写されてる場所なんですって。でも一番最下層というか、一番奥の奥の奥の奥って感じです。そこに投げ込んだって。御使いたちも容赦しなかった。だから、たとえ御使いたちであろうと、この裁きを免れることのできるその特権階級というのは存在しないということです。まして、牧師だからとかって言って、神から優遇されることは決してないですよ。逆に、裁きは厳しいものですよ。ちゃんと私が神の羊を養ったかって。ちゃんと私が神の羊を世話したかって。それが問われるわけだから。特権階級というのはないんですよ。5節、また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。この昔の世界、つまり洪水前の世界です。その時の人っていうのはどうだったかというと、創世記の6章の5節に書いてあります。創世記の6章の5節。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったって。神は私たちの心を見ておられるんですよ。でノアのその洪水の前の人たちというのは、その考えること、なすこと、すべてその悪に傾いてるって。私たちは何も変わらないですよ、この時代と。それで不敬虔な世界に対して洪水を起こして、ノアとその家族8人以外は滅ぼされてしまったんですよ。だから神のこの評価というのは、もう白か黒か神に従ってるか従ってないか、キリストにとどまってるかとどまってないかです。そこには特権階級もないし、でその救われる人たちが何ですかね、60億分の8だろうと関係ないんですよ。ちょっと半分ぐらい、まあ平均をとって1から100まであったら50ぐらいまで入ってたら大丈夫とか、そういうその相対評価をしないんですよ。半か超か、神の前に正しく歩んでるか、それを追求してるか、その心がご自分にかなってるかどうか、それ以外ないんですよ。その洪水の時のその世界が神によって罰せられたのを見ると、そういうことが観察することができますよ。悪い人の中から数えていて、私は悪い人だけども、悪い人の中でも、いい人のトップ10に入ってるから大丈夫とか、そういうのないんですよ。 あの人と比べて私は、もちろん私は不完全で、私はその悪いものですし、その神に、神なんか知らないし、その従っても何もないんだけども、でもあの人よりはマシとかって、でもそんな、そういう測り方をしないんですよ。6節、また、ソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。ソドムとゴモラもそうですよ。で、神はこれらの町を破滅に定めて灰にしたって。で、創世記の18章の20節。創世記の18章の20節。そこで主は仰せられたと。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重いって。だから彼らもその公職だったの。しかも、その、ホモセクシャルですよ。で、その主の使いがロトのところに行ったときに、で、その、3人の男性として行くわけじゃないですか。そしたらその町の人たちがロトのところに来て、その三人を出せって。もうこの肉体的に性的にこのレイプしたいんだって。もうそれが、旅人が来たらいきなりこれですよ。で、彼らのその罪は非常に大きかったんですよ。ソドムとゴモラというその町は、その地は、これはいかんって、無理って。叫び声を神に向かって上げてたんですよ。それで神はソドムとゴモラのその町を灰にすることに決めたんですよ。あまりにもひどいからです。そしてそれ以降の不敬虔な者への見せしめとしたって。そのようなその生活をしていると、そうやってその神に逆らい続けていくと、決してその言い逃れできないし、何のその言い訳もないし、そして神はその悪に対しては、決してその裁きをするときにはね、その容赦しないって。ありがたいことに、その裁きが下される前であれば、どんな罪でも、どんなところからでも、私たちイエス・キリストが与えられてて、そのイエス・キリストによって悔い改めることができるんですよ。だから本当に今なんですよ。聖霊が私の中に、いや、これまずいよって、これはやめなよって。神の前にこれは喜ばれないでしょうというものがあれば、今、そうやって語ってくださっているこの恵みの時に、この恵みの時が続いているうちに、悔い改めた方が絶対にいいですよ。自分の時っていうのがいつなのかは分かりません、誰も。でも、悔い改めがその進められていると今ではないですよ。もうちょい後ですよ。聖霊を通して私に罪を示して、その悔い改める機会を与えてくださってるんですよ。あなたはその罪のために死ぬみたいな、そういうことじゃなくて、あなたのその罪を悔い改めて、私のところに戻ってきなさいって、そのために聖霊は私の罪を示してくださるんですよ。7節と8節。また無節操の者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたからです。面白いのは、神の目にはロトは義人だったってことです。彼は義人であり、その滅びを免れるものだったんですよ。ロトはもともとアブラハムと一緒にいました。でも、二人とも非常に裕福になったんですよ。それでそのロトのところの羊飼いとアブラハムのところの羊飼いが喧嘩するようになったんですよ。あまりにもその羊が多いから。俺のところの草食べんじゃねえよって。俺のところの水飲むんじゃねえよ、あっち行けって。それだったら、その自分のその、甥っ子じゃないですか。ロトはね、アブラハムにとって。だそれだったらまずいから、だから、その、あなたが好きなところを選んでくださいと。あなたが右に行けば私左に行くし、あなたが左に行けば私は右に行きますって。それでロトがそこから見渡したときに、その低地と呼ばれていた、この視界地方で今はね。でそれで、このソドムとゴモラの周りというのがものすごくその肥沃で豊かな土地だったんですよね。繁栄してたんですよね。それを見て、ロトはそこに行くことに決めたんですよ。で、ロトは彼らの間に住んでいたというふうに書いてありますけども、最初、その創世記の13章を見てみると、創世記の13章の12章を見てみると、あ、ごめんなさい、13章の12節を見てみると、ソドムの近くにまでテントを張ったというふうに書いてあるから、ソドムの中には住んでないんですよ、まだ。この町がひどいの知ってるから。次のその13節、創世記の13章の13節を見てみると、13章の13節を見てみると、ソドムの人々は横島の者たちで、主に対して非常な罪人だったというふうに書いてあります。 でもそのロトはあるところで妥協してしまって、ソドムの中に住むようになったんですよ。その方がいろんなことで便利だからね、きっと。外に行って中に入ってんの。でも最初はその離れてたんですよ。でもちょっと妥協しちゃったんですよ。それでも無節操な者たちの公職の振る舞いに悩まされてたんですよ。なんでこんなことがなるんだって。どうしてだって。だから彼らの不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めてたんですよ。だから何が正しいか知ってるんですよ。おそらくその神にも求めてるんですよ。助けてくださいって。その行動から見ると、もしかすると、上辺だけ見ると、そのロトというのは正しくないように思いますよ。妥協した人みたいな。神はその中でも、その上辺を見てるんじゃなくて、その心を見ておられるんですよ。ロトがその心を、正しい心を痛めていて、それでなんで、その罪に対して、その自分はその罪から離れようって。でその葛藤であったり、神に対するその信頼であったり、助けを求めているその関係であったり、それがあったんですよ。だから神はロトのことを義人と呼んでるんですよ。神がその無節操な者たちに、不敬虔の者たちに下す、ソドモとゴモラに下されたその裁きをロトが受けないように、そこから免れることができるように、その使いを使わせたわけじゃないですか。だからある意味取り繕う必要はないというか、取り繕う意味がないですよ。神は私のその表面を見てるんじゃないんですよ。心ではめちゃくちゃ悲しいのに、みんなに対してなんか幸せそうな顔してるとか、苦しいって言えない時期って私もありましたよ。なんか恥ずかしかったり、逆になんかこんなことで苦しいなんて言ったら、なんていうのかな、クリスチャン失格みたいな。だからその祈ってもらいたいんだけど、なんかそういういろんな気にするっていうか、人の目を気にすることが働いて、何でもないように取り繕って、なん大丈夫です、私も元気です、最高ですって、ジーザスラブみたいな。でそうやってなんかその取り繕ってたりするんですよ。でも私の心はすさんでたりするんですよ。で神はどっちを見られるかというと、私のその取り繕ってる姿じゃないですよ。私の心にも全くないような、それこそ心にないことを言うんですよ。イエス・キリストが私の本当に全てを面倒見てくださるから大丈夫だって、全然考えてもいないし信じてもないのに、そういうこと言っちゃったりするんですよ。キリストがおれるから大丈夫ですとかつって、本当は大丈夫じゃないのに。神は私が神の前に正しく歩むことができないことを知っておられるんですよ。私が神のことを私から自発的に愛するようなことができないことも知っておられるんですよ。だから第一ヨハネの4章の10節に書いてあるように、神が私を愛したので、私が神を愛したのではなく、神が私をまず愛してくださったって。その証拠として、私の罪のためのなだめの供え物としての御子を使わされたって。ここに愛があるんだって。だからこの愛に、この恵みに、この福音に信頼して、ヨハネが第一ヨハネでその一章で進めているように、8節に。もし私たちがその罪を言い表すのであれば、神は真実で正しい方なので、私たちのその罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるって。私たちに必要なのは、この福音の理解だし、その福音を信じる信仰ですよ。取り繕うその技術じゃないですよ。それをやっていけばやっていくほど技術は向上します。ほとんどの人を騙すことができます。私がその実体験を持ってるから、そうだったのってそっち言われます。平気な顔ができるんですよ。大丈夫って言って、でも心の中では全然大丈夫じゃないんですよ。平安なんかないんですよ。神は敬虔な者たちを誘惑から救い出すことができます。9節に書いてあります。読んでないし、これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。神はノアを救ったように、 ロトを救い出したように、経験の者たちを誘惑から救い出すことができるんですよ。だって、ノアの時代なんて8人だけですよ。神の前に義と認められた人たちっていうのは、神を追求してて神に信頼を置いてた人たちっていうのは8人だけなんですよ。どんだけのプレッシャーだったんでしょうね。変態呼ばわりですよ。変人ですよ。明らかに。みんながやってることを全くやらない。神とか言ってるし、みたいな。ロトもそうですよ。町中からある意味、その、善悪のその基準から言えば、おそらくその村八分状態ですよ。だからいろんなその誘惑があるし、いろんなプレッシャーがあるんですよ。でも神は、ロトを救い出したように、その、そこに染まっていかないように。ノアを救い出したように、その家族を。経験の者たちを誘惑から救い出すことができます。私たちが本当にその神の性質を持って、この地上で生きようとするときに、神は私たちにその力を与えてくださるし、知恵も与えてくださるし、神を恐れる思いも与えてくださるし、イザヤの11章に書いてあるね、そのイエス・キリストがお受けになった、その完璧なその聖霊の7つの性質というのを、そのもうフルパッケージいただくことができるんですよ。また、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに送って、だから必ず神は裁くことを忘れられないって。容赦せずに裁く時が来るって。だからその復讐というのは神のものですよ。私が気をもんで、あの人こんな悪いのに私は許さんとき、そうなんですよ。私たちがすることというのは許すことですよ。許容することじゃないですよ。相手の悪いことを。そうじゃなくて許すことなんですよ。神が許してくださっているように。許して、またなんかそれを持ち出して、すぐにでも、苦くなるようなものじゃなくて、忘れるんですよ。許して。もう二度とそれを持ってこないんですよ。それはもう本当に戦う必要があるし、また、神がしかなさることのできないことですよ。神の助け抜きに、本当に許して、そのことを忘れるってことはできないんですよ。でも神にあってそれはできるんですよ。教会の中にいる不経験な者たちはどういう者たちなのか、また彼らがどのような報いを受けるのかというのが、この10節からずっと最後まで22節まで書いてあります。10節とまず11節、汚れた情欲を燃やし肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそして恐れるところがありません。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、主の御前で彼らをそしって訴えることはしません。不経験なものは肉的で高慢だって、汚れた情欲を燃やしていて肉に従って歩んでいるって、で権威を侮ってるって、まずその神を恐れることが知恵の始めですよ。また知識の始めですよ。神のその権威を認めないというのは大きな侮りですよ。神に対するバカにしてるんですよ。侮ってるんですよ。過小評価してるんですよ。大胆不敵で尊大だって、威張ってるって、栄誉ある人、もしくは別の訳だと御使いたちをそしってるって。一方御使いたちは不経験な者たちよりもさらに優れているのに、神の御前で彼らを訴えることはしないって、従順だからですよ。神を恐れてるからですよ。自分の力で天から火降らしましょうかとか、そんなこと言わないんですよ。ガラテヤの5章16節、ガラテヤの5章16節、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありません。その教会の中に、もしかしたら私たちの教会の中にも出てくるかもしれないですよ。願わないですけど、そんな人たちが入ってくることをもう事前に察知して、その人たちをその入れないようにしたいですよ。もしかするとそういう人たちが起こるかもしれないって。だから御言葉を学んでいる必要があるし、御言葉が本当にそれを言ってるかどうか、またそれに加えて私たちがその御霊によって歩んでいなければ簡単に誘惑されるんですよ。私たち肉も持ってるので、御霊によって、その聖霊によって歩んでなければ、肉の欲望をすぐに満足させたくなるし、その欲求は常にあるんですよ。 だから御霊によって歩む、聖霊を求める、聖霊は私たちにイエス・キリストについての事柄を思い起こさせてくださいます。神がどれだけ素晴らしい方なのか、私に対する神の愛や恵みや憐れみ深さを示してくださいます。でそれで、ああ本当に感謝しますって、こんなにも私に対して良くしてくださったんですねって、じゃああなたは私に何をしてほしいと願っておられるんでしょうかって言って、その自然と神に応答するようになるんですよ。じゃあ何て書いてあるんだろう聖書にはって、そうやってその御言葉を学ぶようになるんですよ。自分をその自分で打ち叩いてこの御言葉を読ましたり神に従わせたりするっていうのは限界がありますよ。喜びもないし、そこには苦しいですよ。だって自分の力ではできないから、御霊によって歩みなさいって、自分の肉で自分の肉を殺そうとしても無理ですよ。自分で自分のほっぺたを叩いて気絶するぐらい強く叩ける人いないじゃないですか。必ずそのブレーキかかるから、肉で自分の頑張りで自分の肉を殺すっていうのは決してできないですよ。相当打ち負かしたとしても完全に殺すことはできないんですよ。どんなにその意志の強い人も、どんなにそのなんていうかな、そうですね、意志の自制できる人でも自分のその肉っていうのを殺すことはできないんですよ。聖霊だけですよ。聖霊がその自分がその罪に引っ張られていくのを、そこにブレーキをかけるんですよ。聖霊がその甘い言葉を、誘惑の言葉を、怒ったらいいよって、許さなくてもいいよって、別にこれやんなくていいじゃんって、誰も見てないし、今日はいいんじゃないって、明日もいいんじゃない、気が向いた時でいいんじゃない、それでそのどんどんどんどん神に応答することをその話していくような声に聞き従いたくなるんだけども、それに対してノーっていうふうにはっきりと言えるのは聖霊の力なんですよ。私が強いところに悪魔はあんまり誘惑してこないです。むしろ私の弱いところをよく知っているので、その弱いところに思いっきり火矢を放ってきます。人を疑うこと、心だったり、人を見下す心だったり、物が欲しがる思いであったり、そういうのにそのみんなそれぞれ違うんですよ。私の責められ方と皆さんの責められ方っていうのは違いますよ。悪魔からのその戦略っていうのは違いますよ。私の強いところが皆さんの弱いところかもしれないし、皆さんの強いところは私の強いところか、弱いところかもしれないですよ。なんで千尋さんこんなのに苦しんでるんだって思うところで私が苦しんでたりするんですよ。で悪魔はそれをよく知ってるから、もうそこをピンポイントで攻めてくるんですよ。そこで踏みとどまって悪魔に対してその戦うのは、聖霊によって満たされなさいって、そして神に従いなさいって。そしたら悪魔はあなた方から逃げ去るというふうにヤコブは言ってたじゃないですか。聖霊の力が必要なんですよ。12節から13節の真ん中まで、12節。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。不経験なものというのは理性のない動物と同じように滅ぼされるって、私もそうですけど皆さんもそうだと思うんですけど、よく聞いたことがあるんですよ。肉に従って歩む理由をその言い訳として言う人たちがいるんですけど、なんて言うかっていうと、だって動物がそうでしょうって、同じ哺乳類が、猿がそうだから人間もそうなんだとかって言うんですよ。人間が持ってるその欲求とかっていうのも動物を見ても同じだって。だからその公職になるんですよ。性的なことがおかしくなっちゃうんですよ。でもそもそも人は動物とは全く違う生き物、その存在として神が創造してくださったんですよ。なのになんか動物界の一生き物として、動物として同じそのレベルにするんですよ。もうその時点でおかしい話ですよ。動物がこうだから人間がこうじゃないといけないみたいな、わけが分かんないです、その考え方は。だからその動物と全く違う存在であるにもかかわらず、そのように作られたにもかかわらず、動物がそうだからといって動物のように生きたら動物が受ける報いを当然受けるんですよ。おかしい話だって、そう考えるのは。で自分が知りもしないことをそう知るんだって、そう知るってことはけなすとか非難するってことですよ。 動物にはその霊が与えられてないので神の事柄に対してその思いを巡らすということはできないんですよ。もしかしたら本能的なその神を恐れるものがあるかもしれないけど、わかんないですけど。そして不義の報いとして損害を受けるんですよ。だから不敬虔なものというのは、その人が何を言ったとしても、その人がどんなにその素晴らしい人だっていうふうに思えたとしても、その人がその聖書に書いてないことを教えて、その人がそのイエス・キリストと全く違うことを言うようであれば、その人が受ける報いというのは動物が受ける報いと同じだって。最終的には滅んでしまうって。偽教師たち、この不敬虔な者たち、偽教師たちは、そのどのようなことを考えているのか、彼らが犯しているその罪のリストが、この13節の後半から17節まで書いてあります。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに、自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の気違い沙汰を阻んだのです。この人たちは水のない泉、突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているものは、真っ暗闇です。その偽教師たちというのは、その昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えているって。遊興、酩酊、宴会騒ぎ、昼夜関係なく、その自分のその楽しいことをずっと追い求めるんですよ。教会にいながらですよ。前も言った通りに、聖書はそのお酒を飲んで一滴も飲んではいけないみたいなことは書いてないですよ。でも明らかに教会でじゃあみんなで飲み会しましょうとかっていうのは絶対におかしいですよ。そういうことも書いてないからわけがわかんないですよ。で今日は昼間から礼拝の後みんなで飲めるんですかみたいなわけわかんない話じゃないですか。でも下手したらそれはその楽しみ、教会のみんなで楽しむ、それがフェロシップだとかっていうふうに言えなくもないですよ。言えなくもないというか、そういうふうに考えてしまう人たちいるかもしれないですよ。聖書に書いてないんだから。偽教師ってのはそういうもんなんですよ。ちょっとぐらいいいじゃないかって。どうすぎなければ。教会同士の、教会のそのクリスチャン同士でやるんだったらいいんじゃないかって。同じ罪でも、教会の外の人がやったら罪だけども、教会の中の人たちの中だけでやったら罪じゃないみたいな、変な考えですよ。偽教師たちっていうのは本当にその異端をすり、なんていうんですかね、その分からないように入れてくるんですよ。その目は淫行に満ちているって。淫行っていうのは英語で読んでみるとアダルトリーってなってて、アダルトリーっていうのは何かっていうと不倫ですよ。で霊的にも肉体的にもですよ。で聖書は明らかにその結婚前の性的な関係というのは不倫に当たるというふうに言ってます。その人の結婚相手が誰かまだ分かってない、まだ結婚してないのに、その将来の伴侶に対する不貞なんですよ。将来の伴侶に対してその不倫してるんですよ。だから婚前交渉というのは聖書は罪だと明らかに言ってます。はっきりと言ってます。だけどそこもなんか微妙にしてくるわけですよ。まあみんなそういうもんだしって、動物ってそういうもんでしょって、男だから女だからそんなこと言い始めるんですよ。しょうがないとかっつって。で霊的にもだから、その神以外のものにもその他の神々がいたっていいんだって。教会に行ってさえいれば他のなんか占いとか別にちょっとぐらいやってもいいし、なんかこういう他の神あのちょっと拝みに行ってもいいんだとか、そうやってそのちょっとずつちょっとずつ入れてくるんですよ。大丈夫、キリストが強いんだから、そのキリストがおられるから大丈夫だとかって言って、他のその宗教のところに行ったり、他のその神々が祀られてるところに行ったりなんかやるんですよ。目にその目には淫行が満ちている。その直訳をすると、目にする相手を片っ端から不倫の対象として見ているって、それが直訳ですよ。もう片っ端から全て、肉体的にもそうだし、また神に対してもそうだって。 もう全部、神でないものも全部その自分の信頼をそこに置こうとするって。その心に、その心は欲に目がないって。新しい、この訳を見てみると、新化訳の2017年の版を見てみると、その心は貪欲で鍛えられているというふうに書いてあります。英語もそこに近いですね。自分の心がめっちゃこの整えられてるんですよ。鍛えられてるんですよ。めっちゃ強いんですよ。でも人に仕えるというそのミニストリーのための仕えられてるんじゃなくて、自分のその欲のこの貪欲さに鍛えられてるんですよ。おっしゃ、貪欲みたいな。もうすぐに貪欲。利己主義のために自分を整えてるんですよ。自分がやりたいことのために自分の心を整えるんですよ。でも聖書は何て言ってるかというと、互いに使えなさいって。互いに愛し合いなさいって。ミニストリーというのは互いに使い合うという、その使える働きですよ。教会の私たちの関係というのは、自分が得するために、その利己主義のために自分を鍛えるところじゃないですよ。ここでその自分を自制する力を得て、その神から力を得て、そして職場で自制を働かせて、そして昇進しようみたいな。そんな昇進は昇進証明の利己主義ですよ。そしてバラムの道に従っているって。民数記ですね。民数記の22章から25章の間、ちょっと長いので引用はちょっとできないんですけど、ぜひ読んでみることをお勧めします。民数記の22章から25章の間。このバラムという人は、イスラエルの民を呪うために雇われたんですよ。モアブの王様に。バラクにね。でも、そのイスラエルの民を呪ってはならないというふうに、その神に止められたんですよ。で、一回目は、その、いや、もう神が止めてるんで、私行きませんって言ったんですよ。でも、モアブの王様は、あ、もしかしたらそのお金が足らんかったかもしれんって言って、もっとその、報酬を上乗せしたんですよ。そしてもっとその偉い人たちを使わしたんですよ。そしたら、神からノーって言われてるにもかかわらず、そのバルムはその報酬が欲しいから、もう一回聞いてみようとかつって。神は、じゃあそこまで言うんだったら、じゃあ行ってもいいよって。行ってもいいけども、絶対にその私の民を呪ってはならないっていうわけですよ。で、その、モアブの王様のところに向かう途中で、ロバが止まるんですよ。3回。したら、そのバラムは叩くわけですよ、ロバを。バシンバシンって。で、そしたらロバが口を聞いたんですよね。お前何やってんだって。あなたに私どのくらい仕えてたと思ってんねんって。一度でもいいからこんなこと起こったかって。こんなん初めてなのにあんたは私のことを叩く権利あるんかって言うんですよ。私だったらびっくりしてそのロバから落ちるんですけど、バラクはうるせえとかって言うんですよ。でもそしたらその彼らの目の前にその天の使いがいて、その抜き身の剣を持ってたんですよ。で、その人が言うにはバラクにね、お前、命拾いしたんだぞって、このロバがお前を止めなかったらお前の首はもう跳ねられてたよって、ロバが止まったからお前は助かったんだって。で、結局彼は行ってそのイスラエルを、呪うことをしないんですよ。何度も逆にそのイスラエルを祝福するんですよ、3回も。それでモアブの王様はもういいよって、せっかくお前にこんなことをたくさんあげようと思ったのになって、あなたはもう超リッチになれて裕福になれたのになって、お前の神がそうさせなかったんだって。それでバルクは考えるわけじゃないですか。私が直接イスラエルの民を呪うことはできないですけども、イスラエルの民が呪われる方法を教えてあげましょうって。そしてモアブ人のその女性たちを送るんですよ、遊女たちを、イスラエルの民のところに。で、その彼女たちを使って、モアブの人たちがその信仰している神を礼拝するんですよ。偶像を持ち込むんですよ。偶像礼拝を持ち込むんですよ。それで神はそれに怒って、2万人近くの人たちが殺されるわけじゃないですか。イスラエルの民が呪われるって。でもバルクは最終的に殺されますけどね。その報いを受けて当然ですけど。だから本当にしてはならないこと、しなければならないことをしておきながら、自分のその利得のためにそれを行わないというのがバラクの道ですよ。あ、ごめんなさい、バラムの道ですよ。だから偽教師たちはそうだって知ってるって、自分でも。でも自分が裕福になりたいんですよ。 自分が楽したいんですよ。自分が尊敬されたいんですよ。甘い汁を吸いたいんですよ。教会の人たちから、教会の人たちを食い物にしたいんですよ。18節と19節。彼らは虚しい体言装具を履いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれから逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されればその征服者の奴隷となったのです。結局彼の言葉は虚しい体言装具でしかないって。17節には水のない泉で突風に吹き払われる霧のようなものだって、何の意味もないって、身が何もないって。で、彼らは誤って生き方をしてるんだって。で、そこから逃れようとする人たちがいるんだけども、結局その人たちを肉欲と公職で誘惑するって。大丈夫だよって、あなたその別にそんな悪いってあまり思わないでしょって。だってそれだったら気分いいじゃないって、あなたが良ければ大丈夫なのよって、度が過ぎない程度であったら、この中であったら大丈夫だからとかつって。結局誰の基準でそんなこと言ってんだって話じゃないですか。だから結局自分の基準だし、自分の感情が基準となって、自分の感情が神となって、誠の神から自分を話すんですよ。自分の感覚で自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷となってしまってるんですよ、この教師たちは。で、本当の自由があるところには必ず秩序があります。秩序がないところには自由がないです。だって、じゃあこれから自由の時間ですとかって言って、私は自由に叫びたいんですよ。皆さんが自由を使って静かにしたいんですよ。どうやったらお互いの自由が守れるんですか。おかしい話じゃないですか。私は道路の自由だったら、道路の道の真ん中、この道の真ん中を歩きたい、最高じゃないかって、高速道路とか。でもある人は自由だとかって言って、じゃあこの車の性能を試そうとか、300キロで走ってみようみたいな、アウトバーンで。自由じゃないじゃないですか。だから本当の自由があるところっていうのは必ず秩序があるんですよ。だ、結局のところ神を愛して神に従うこと以上の自由なんかないんですよ。好き勝手やるというのは自由じゃないんですよ。全くをもって不自由ですよ。自分が強ければ相手が不自由になるし、必ず自分よりも強い人なんかいるからいっぱい。そして自分が不自由を被るんですよ。でもその不自由を被ってしまうこのフラストレーションを、なんか家庭とか職場とか友人関係とか、そういうところで自分よりも弱い人を見つけ出してから、それでその自分の自由を謳歌するために人の自由を踏みにじるんですよ。それしかないですもん。それが基本的なこの民主主義の、なんていうんですかね、自由主義のこのベースだから、全ての人がその幸せになるってことはありえないですよ。人間の欲っていうのはそういうもんでできてるから、人間的なその頑張りで全ての人が幸せになるってことはありえないですよ、残念ながら。イエス・キリストが来られて、その千年間を治めるその王国には自由があるんですよ。イエス・キリストが秩序となるからです。ガラテヤの5章13節。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさいって。だから互いに使えるということ、つまりそれは神が願っておられること、神に従うこと、神を愛すること、そこに自由があるんですよ。そこに秩序があるから。人は征服者の奴隷になるって。神が私の征服者、主であれば、自由の立法である愛を追求します。もし肉が私の征服者であれば、あらゆる言い訳を駆使して私の肉を追求するんですよ。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、この世の汚れから逃れたというふうにここに書いてありますね。20節ですね、それは。すいません、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。自分の力でも自分の意志の強さでもないんですよ。私がこの世の汚れから逃れたということは、ただイエス・キリストを知るということによるんですよ。イエス・キリストがしてくださったこと、イエス・キリストのご性質、イエス・キリストの約束、イエス・キリストの恵み、イエス・キリストの愛、 それを知ることによって私のうちに与えられている聖霊がその力となって、その性質が私に与えられてイエス・キリストに応答できるようになっていくんですよ。それがクリスチャンライフですよ。でも偽教師たちというのはそれを否定してくるんですよ。自分の肉を少しでも遂げなさいって、大丈夫って言ってくるんですよ。キリストにある自由を味わって後肉にまた征服されてしまうんだったら、初めの状態よりももっと悪いって、つまり自分の自由意志でキリストにあるその自由を捨てることになるからです。十字架と復活の福音をイエス・キリストを役に立たないものとして処理してしまうんですよ。そうしてしまうと救われようがないんですよ。唯一の救いであるイエス・キリストの福音を捨ててしまうことになるからです。最後21節と22節。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。最後、その偽教師たちが現れて、そういう人たちの声に耳を傾けてしまうと、彼らに従ってしまうと、いくらでも誰でも救いを失ってしまう可能性はあるということです。だから本当に気をつける必要があるということです。そうなるくらいになったら、イエスについて、真理について何も聞かなかった方がいいって、何も聞かなかったところでそれでもその裁かれるわけですけども、知ってからそれを捨てるよりは最初から知らない方の方がまだいいって。だから見せかけクリスチャンをやってると危険だってことですよ。わからないことはわからないってはっきりと認めた方が絶対にいいです。わからないこと、質問があることを恥とは思わない方がいいです。だってわかんないんだもん。でそういうその、わかんないのとか、何質問あるのとか、でそういうその、っていうような質問しにくい、わからないって言いにくいようなその雰囲気を教会が醸し出してしまうのは悲しいです。だってみんな知らないんだもん。わかんないのわかんないって言えた方がいいですよ。私もわかんないことたくさんありますもん。だから神に祈って求めてみましょうって、それでいいわけじゃないですか。御言葉を学び、御言葉に従い、聖霊の性質をいただいて、神に信頼を置けるように一緒に追求していくんですよ。そうやって教会にいながらなんか一人ぼっちっていうのはありえない話ですよ。本来みんな頑張ってるんだろうな、みんなちゃんとやれてるんだろうな、俺よりもみんなの方がすごいんだよなって、私そういうふうに考えてましたよ、本当にフェロシップに行くまでは。でもフェロシップの中でみんな分かち合って、自分、あ、この人もできないんだって、この人にもこの人も問題抱えてんのかって、あ、この問題はこうやってその神に祈ったら解決を与えていただいたのかって、じゃあ私も大丈夫かもしれないって、それがフェロシップですよ。一緒にただ時間を過ごすっていうのがフェロシップじゃないですよ。さっきも言ったみたいに、じゃあ飲み行こうぜみたいな、それをフェロシップって呼んでしまう人たちって言うるから、そんなんじゃないですよ。御言葉を学ぶこと、従うこと、聖霊の性質をいただくこと、神に信頼すること、そういうことを励まし合うんですよ。進め合うんですよ、フェロシップというのは。お互いの様子を分かち合って、救いを失わないように、一緒にその光に出ていくメンテナンスを行う素晴らしい機会なんですよ、フェロシップというのは。最後、第2ペテロの1章。1ページ前の、1ページとかめくってもらえれば出てくるかな。第2ペテロの1章の5節から8節までを読んで終わりにします。第2ペテロの1章の5節から8節。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。このことを励まし合っていきたいですよ。これが私たちがその生きていく道ですよ。それ以外のことを言ってくるのは、そのやっぱり偽物ですよ。で、私たちが本当にそのフェロシップの中で励まされたり、励ましたり、進め合ったりすることがこれからもますますできますように。そしてその偽教師たちに騙されることなく、この救いを最後まで達成することができますように祈ります。 天のお父さん、私には肉があって、その罪に引っ張られる性質がを抱えています。であるにもかかわらず、あなたがその使わせてくださったイエス・キリストによって、そのイエス・キリストを信じる信仰によって私を義と認めてくださっていて、この義と認められるための歩みのうちに留めておいてくださっていることをありがとうございます。あなたが私に与えてくださった、私のうちに住まわせてくださった聖霊の力によって、そのキリストの愛に、またこの、贖いのうちに、福音のうちに留めていてくださることありがとうございます。自分の力ではなくて、あなたが聖霊によって与えてくださる力によって留められていることをありがとうございます。どうぞ本当にあなたに信頼すること、あなたを求めること、あなたの言葉を学び、あなたに従うことを追求させてください。お願いします。与えられた信仰が、それが進んでいって、本当にその無条件に愛する愛になっていきますように、増し加えられていきますように、そして役に立たないものになることなく、身を結ばないものになることなく、本当にその御言葉を学んで、そこに留まって、共に励まし合って、そして救いを達成するものとなっていけますように、私たち一人一人を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。